そうですね。それから数年後に、宮崎の一人の弁護士から電話がかかってきたんですね。森さんって、あなた死刑囚の方々とお会いして、面会してましたよね。今度は弁護士で研修会開くんですけど、来てもらえませんかっていう話だったんです。で、わかりました。喜んで参加させてもらいますって。ああ、これも本当に神様が私、用いてくださいという祈りに応えてくださった一つなんだろうなと、そう思いました。で、もう私は宮崎で行われる政界なんかの証で、まあ、その物を盗み取ったことなんかを、そして自分が取り扱われたことは、もう宮崎県内のクリスチャンに結構たくさん話してたんで、ああ、おそらくどっかの牧師が誰かが弁護士と関係があって、その牧師が、その弁護士に森という変わったやつがいるっていう話をしたんだろうな。それでまあ私の電話かかってきたんだろうなとそう思ったんです。で、若い弁護士たちがいて、そして年配の弁護士が一人だけいたんですね。で、死刑というテーマで九州弁護士連合会で宮崎を会場にして研修会、パネルディスカッション開きます。それのパネラーの一人になってくださいということだったわけです。で、わかりました。で、ところでどうして私を呼んだんですかって言ったときに、その年のいった弁護士がですね、声を上げたんですね。実は私はあなたが面会していた三人目の死刑囚の国選弁護士をやっていました。彼はいつもこの暗い表情で、そして下を向いて口をもごもごしながらしか喋りませんでした。まあ本当に私が会った死刑囚の中で一番なんかイメージとして、まあ失礼ですけど、ちょっと暗さを感じるようなタイプの人だったんですね。で、私がある時裁判の準備のために彼と刑務所で会って話をしている時に、普段は暗い顔をしているのに、ニコニコしていた。笑顔。その時笑顔だったんです。で、私は気になって、何かいいことでもあったのって聞いた。そしたら彼が何て言ったかって言ったら、私は最近教会の人たちとお話をしたり賛美歌を歌っている。それが嬉しくって、ついというふうに話をしたんですね。私はその私だけでなくって、教会の婦人たちも一緒に面会に協力してもらってですね、で彼らと交流を深めていくということをさせてもらいました。大概そんなことはしないんです。牧師だけが死刑者や拘置者と会う。でも、赤ちゃんが生まれた若いお母さんを一緒に来てもらってですね、面会して赤ちゃんを見てもらうために一緒に来てくれないかって言って来てもらったことがあります。で、クリスマスや誕生日の時はですね、刑務官の許可を得て賛美歌を一緒に歌ったんですね。それが嬉しかったんですね。で、その弁護士はですね、その時何と思ったかって言ったら、こいつは、この人はもうほぼ死刑確定だって。まだ確定には至ってないけど確定だ。なのにこんなに嬉しそうな顔をしているって。死刑囚を嬉しそうな顔にする牧師って一体どんなやつだって。その弁護士は思ったそうです。そいつの顔が見てみたいっていう感じです。それで若手の弁護士たちに、自分の経験を話してですね、森牧師を呼べっていうことになったらしいんですよ。私はそれを聞いたときに、ああ、 神様は彼の一瞬の笑顔を用いたんだ。もうそれは一瞬ですよ。でもその一瞬の笑顔を弁護士は見てですね、パネルディスカッションの証人として私を呼んだんです。で、結局それはもう弁護士たちが全部お膳立てして、場所もですね、立派な会館を借りて、結構何十万もするような会館でした。一回借りるんですね。そしてそこに、今までは牧師だけ、弁護士だけの研修会だったのを一般公開して、市民にも来てもらえるように、チラシも作って、ポスターも作って、宣伝も、テレビなんかやラジオで宣伝もして、そして、まあ、死刑というテーマで、100人以上の市民が、一般市民が集まって、九州各県から40人ぐらいの弁護士が集まった。そこで、そういう集会だったんですけれども、私が、弁護士たちが、そこで一体どういうことがあったんですかということで、お話をしたら、弁護士の先生、準備している弁護士の先生たちはよく聞いてくださったんですね。で、そのリーダーの人が、森さん、あなたが刑務所で会ったことをもう本当に時間いっぱいあげますから話してくださいと、みんなに聞かせてあげてくださいってこう言われるわけですね。そしてさっき言った百数十人の方々がいる前で、4人いるパネラーの1人として、他のパネラーは1人は2人は弁護士、そしてもう1人は図らずも大分で兄が殺されたという、弟が殺されたというクリスチャンのお兄さんだったんですね。そして私もそこで刑務所であったことを、聖書の言葉を含めて宗教の話って大丈夫ですかって、結構ですって言われてですね。で、死刑がテーマだったんで、私が話す番になった時に、皆さん、教会に十字架って掲げてられますよねって、あれ何だと思いますかって。死刑の道具ですよ。で、なんで教会が死刑の道具をシンボルにしているのかっていうことで、キリストが私たちの罪のために十字架にかかって罪の償いを、身代わりの償いをされたんだっていう話を含めて、非常に話しやすい、ダイレクトに話せる集会をそこで開かれたっていうことだったんですね。私は本当に、その死刑囚の一人が、私の犯した罪を人々のために用いてくださいという祈りを神様は聞いてくださって、答えてくださったんだなって。びっくりですよ。ですよね。そして、そのために一瞬の笑顔を、神様は弁護士に見せた。そしてその老練の弁護士が若い弁護士を使って、そして私を呼んでくださったっていうことでした。第二コリントの十二章の九節に、第二コリントの十二章の九節に、しかし主は私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうと書いてありますけど、私も弱い自分を神様に捧げたんです。死刑囚の方も弱い自分を下げた。神様は、高齢のアブラハムを、もう子が産めない、アブラハムとサラを選んで、イスラエルの民を生み出した。年齢という弱さ、子が産めないという弱さがあった。モーセも、もうエジプトから逃亡して逃げたっていう、その弱さがあった。そのモーセを神様は用いた。ペテロたちも、ダビデも、 カインの罪を犯してしまった、そういう愚かさや弱さがあった。しかしその後詩篇が生まれた、書かれた。そしてペテロたちはイエス様から逃げていった。しかしその後、それがゆえにバラバラだった弟子たちが一つになって教会が生み出された。神様は弱いところにこそ完全に働くっていう、それが行われていった。ですから私たちはみんな何らかの弱さを持っています。で、その弱さはどうしたらいいだろうかって一生懸命頭で考えようとします。あるいはもうそれも無理だったら諦めます。そんなことがクリスチャンになっても多いと思います。私はそうでした。けれども、そのみんなが共通して持っている何らかの弱さ、痛み、傷、失敗、あるいは人から馬鹿にされたこと、まあ、このパンもこれが一体何の役に立つでしょうって、ある意味軽視しているわけですね。で、そういう経験も私たちは持つ。で、それに対しては憤りしかもう残らない。痛みしか残らない。それで終わっていることが多いって。けれども、それを神様はなんて、イエス様はなんて言ったかって言った、ここに持ってきなさい。で、持って行っていいのっていうわけですね。ですから皆さんもいろんな弱さ、あるいは愚かさ、傷ついたこと、手に負えないこと、困難、馬鹿にされたこと、悔しいこと、マイナス的に今まで自分が感じてきたものを、イエス様は役に立たないねって言ってるんじゃなくって、持ってきなさい。持っていっていいんだ。もちろん私たちの長所も役に立つこともいっぱいある。それはそれで世の中のために使っていけばいい。でも、短所も弱さも過去の苦い経験も持っていけるんだ。そしてそれをイエス様は受け取ってくださる。そして私たちの思いを超えた何かのために、人の役に立つために、それと神の栄光のために、それがを神は用いるっていう。私のこの出来事はもう少しで終わりたいと思いますけれども、そういう罪、法律で上罪を犯した人だけでなくってですね、私は自分の弱さを話すことに対して積極的になりました。もうそれに対して怖さっていうのがだんだんとこう消えていったんですね。で、もう、かつて私が二十歳の頃、その、ものを盗み続けたっていう話は、もういろんなところで、特に政界なんかではですね、話をいろんなところでさせてもらいました。で、まあそれとは別に、西暦2000年以降ですね、私スモールグループというものに関心を持つようになりました。で、そこでですね、やっぱりその、ある牧師先生たちが模擬的に、セルグループ、スモールグループを5、6人の牧師たちが模擬的にですね、見本として、まあ、5、6人、40人ぐらいの集会の中で5、6人選ばれて、そこで模擬的なセルグループを開いたんですね。でもそれが模擬的な、こう、も、その、まあ、仮のもう話じゃなくて、一人の牧師が正直に自分の弱さを泣きながら語り始めたんですよ。牧師なのに私はこういうことをしてしまっているっていうような話ですね。そして、その他の牧師たちがその先生の肩に頭に手を置いて、鳥なしの祈りを捧げる場を見たときにですね、まあ、今までクリスチャン生活を何年かやってきたけれども、こういう場面というのは初めて見た。いや、これが本当の交わりじゃないだろう、クリス教会の交わりじゃないだろうかと思って、で、教会に持ち帰って、家内と一緒に参加してましたから、自分たちも、分かち合いするようになりました。 まあ何から話したらいいかねって言った時に、やっぱりこれは夫婦喧嘩から話した方がいいかなっていうことですね。まあ夫婦喧嘩はよくしてましたから、それを正直にですね、祈祷会なんかでお話をしました。で、祈ってもらう。そうするとですね、やっぱり夫人たちもですね、だんだんと自分の家庭のことを、それまで話せなかったことを話すようになってこられた。まあ、親子喧嘩も結構やりましたからね。ですから、そのことも話して。まあ、宮崎で牧師会を開い、私たちで、気心の知れた仲間で、四五人で牧師会を開いたんですけど、その時の私の投稿課題は、どんな投稿課題かって言ったら、昨日も家内と喧嘩しましたっていう。私たち夫婦のためにおいでくださいみたいなんですね。そういうことをよく正直に、そういうふうに話しましたですね。まあ、家内も家内でですね、夫人たちに、森先生はあんなふうに夫婦喧嘩説明してるけど、本当は違うのよ。実際こういうことが原因でねっていうような話をしてですね、まあもうそれも OK だと、まあお互い認め合ってですね。で、まあ、教会の中では、まあ子供のこととか親のこととか、まあ、いろんなことを正直に分かち合う関係が生まれました。で、それは教会の中だけでなくって、他のところでもですね、私はスモールグループを、牧師たちのグループとか、信徒たちのグループとかっていうのを、機会があれば開いたんですね。で、ある時、10人ぐらいの、他教会の信徒の人たちが集まっているところで、小グループの分かち合いをしました。で、そういったことを1年ぐらい続けて、いたある日ですね、一人の青年が正直に自分の弱さを、恥ずかしいことを含めて、正直にそれを、弱さを話したんですね。で、そのためにお祈りしてほしいと、まあ、言ったんです。そうすると、年配の一人の牧師、信徒がですね、そんなことは祈って、神様に解決してもらいなさい。それを本当に、神様によって払いのけてもらいなさいっていうような説教を始めたんです。スモールグループでは人を批判したり、頼んでもいないのに説教したりっていうのは、これルール違反なんです。まあそういう一定のルールを作ってですね、分かち合うことにしてるんです。でも他の人にも話さない。具体的なことは話さない。でも一人の方が、年配の方がそうやって、若い信徒の方に説教を始めたときに、あ、これはまずいことになったなと私は思いました。ただですね、福音書の中に、福音書を読むとですね、イエス様、マタイたちが罪人たちを呼んで一緒に食事をしているときに、そこに、そういったところに必ず立法学者たちが来るんですね。そしてイチャモンつけてくるわけですよ。もう本当に困った奴らだなっていうような。でも、そういう現場でイエス様は大切なメッセージを語ってるんですね。だから、神様の集会っていうのは、そこで何があっても OK みたいな。イレギュラーがあっても、トラブルがあっても、それで困ったことにならない。かえってそれで、福音の泉が湧き溢れるみたいなね。まあ、そういうことが起こるんだということは信じていたんで、それで困ったなと思いながら、神様、この現場を神様あなたにお捧げします。あなたの御用のために使ってくださいと、まあ、そう心の中で祈って、その人が、まあ、説教を終えたときに、あ、アドバイスいただいてありがとうございました。ところで、その時に私が示されたことはですね、その若い信徒の方が言っていた、告白した弱さは、私にもあるって、同じように私も持っているっていうことだったわけです。で、その時に、あ、そうだ、ということで、皆さん、彼が告白した弱さは、私も同じように持っています。ですから、私と彼のために、皆さん、お祈りいただきたい。そう、 申し上げたんですね。そうすると説教していた方がですね、ひょとんとした顔をしてですね、もう何も言わない。そしてその後ですね、お祈りしていただいて集会が終わった後に、その青年が、その年配の信徒の方、この集会は素晴らしい、この集会は本当に素晴らしいってから言い出したんですね。そしてそれから3ヶ月後にまた同じメンバーで集会を開いた時に会って開口一番、この集会は本当に素晴らしい集会だって言って、彼はみんなに紹介したんですよ。で、他の少年たちもですね、森先生よくあそこまで言われましたねって、私は感心しました、私はこのグループの集会を応援します。また別の方がですね、私は今まで、まあ、上野牧師先生からこういうのは集会参加するようにって言われてたから義務で参加してたんだけど、今回は、まあ、その数ヶ月後ですね、今回は自分から進んでこれに参加するようになりました。で、その時からですね、グループが空気変わっちゃったんですよ。で、もう正直にお互いが話し合うようになった。だから誰かが弱さを話すと、今まで誰にも話せなかった、ずっとうちに閉じ込めていた人が、話すチャンスが生まれるんですね。そして、実は私も同じことがありまして、ということで、今まで誰にも話せなかったことを初めて話し出してですね、そして、それをみんなが、聞いてですね、一緒にお祈りをするっていうことが次々とこう、生まれていく。ですから、私は、弟子たちがイエス様から逃げましたよね、十字架にかかる前に。あれ一番最初に逃げて、そして、自分は逃げたっていうのを告白したのはペテロだと思ってます。三度知らないと言った。ペテロが一番最初に来てたし、なぜかというとですね、イエス様は彼がつまずく前にこう言ってるんですね。あなたが立ち直ったら他の人たちを励ましてあげなさいって。この順番があるわけですね。ですからペテロはとんでもないことを言ったわけですね。他の弟子たちにも。他の者がつまずいても私は絶対つまずきませんって言った。でもつまず、三回知らないと言った。そのペテロは多分あれを言った時は、まあ大泣きしたって書いてありますけど、苦しんだと思いますよ。でも彼が最初に神様から癒されてですね。そして彼が他の弟子たちに、実は私、みんなが知っている通り、イエス様が三度知らないと言われて、いや絶対そんな言わないと言ったのに、実は三度知らないと言ってしまったんだって。それを聞いたと思います。そしてみんな、逃げましたから。そこに英雄がいませんでしたから。ですからみんなそれを聞いてですね、きっと慰められただろうなと思います。またそんな呪いまでかけてイエス様知らないと言っても、それでも許してくださったっていうことに大きな救いをですね、得たと思います。ですから、そうですね。人間って、日常生活の中で、これは役に立つ、これは役に立たないって、まあいろいろ価値づけしてるわけですね。で、価値のあるものは使っていこう、価値のないものはもう見向きもしない、あるいはもうゴミ箱に捨てようみたいな。それを毎日繰り返している。そして大きな出来事も、もうゴミ箱に捨てようとしてしまう。でも、ここに持ってきなさいっていうことは今も語られているんだっていうことですね。今も皆さんに、私たちに神様が語ってくださっていて、そしてそれを受け取って、 私たちが想像もしないようなことのために使うんだっていう。ですから、皆さん、イザヤ書イザヤ書のですね、35章の一節にはこうあります。荒れの世、荒れ地よ、喜び踊れ。砂漠よ、喜び、花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよ。私にとって、その物流倉庫で物を盗んでお詫びができない。これは私にとっての荒野なんだったんですね。私たちは人間関係でもう親子とか夫婦とかいろいろその会社の同僚とかでこう修復できないような人間関係。もうそこまでこじれてしまうような人間関係持っています。あらのですね、過去の傷、癒されない傷、それもある意味あらのであり砂漠ですね。でも神様は花を咲かせるって。どこに咲かせるのかって言ったら、荒野だって。荒野にこそ神は花を咲かせるって。どんな風に咲かせるのかって言ったら、一面に咲かせるって。一輪じゃないんだ。一面に咲かせるっていうわけです。ですから、ここに集まった人にはそれぞれ、いろんな弱さがあると思います。傷もあると思います。でも、それを神様は、この5つのパンと2匹の魚のメッセージで持ってこいと、それを持って私のところに持ってこいと、そしてそれを神様は目に見えないけど受け取ってくださるんだ、そしていずれかの時にそれを神様は想像だにしないようなことのために用いてくださる、そしてそのことを通して他の人たちも癒されたり、あるいは解放されたり、関係が修復したり、いうことを神様は起こすことのできる方だって。で、神様の言葉っていうのは、私たちに努力してそれをせよっていう言葉ではなくって、神様の言葉っていうのは、神様自身がそれを実行して実現させる言葉だっていうことですよね。ですから、荒野よ、荒れ地よ、喜び踊れ。砂漠よ、喜び、花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよって。これは私たちに咲かせようって言ってるんじゃなくって、肥料を植えたり、入れたりですね、なんか手入れさせたりするっていうんじゃなくって、神様が咲かせてしまうっていう。ですから、それは期待していいんですね。希望を持てばいいんです。この世の中で一番力あるのは神の言葉です。天地もそれで作られて、闇も光に変える。ですから、神のが語った言葉は、自分の人生にも実現すると信じてですね、ぜひ受け取って。そして、今まで神様のところを持って行ってなかった弱さや傷、荒れ野はですね、それを神様のところへ、神様、これをあなたのご用のために用いてくださいと祈られることをぜひお勧めします。お祈りします。こんな大勢の人では何の役にも立たないでしょう。それをここに持ってきなさい。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。天の父なる神様、今日もあなたは御言葉を開いていただき、また神様の恵みを皆さんと一緒に分かち合う時を与えていただいたことを本当にありがとうございます。そして私たちは本当に弱さや愚かさや本当に自分で解決できないことは諦めたり、あるいはそれに何とかしようと自分で知恵を絞って努力したりということを積み重ねてまいりましたけれども、なんと自分や人が役に立たないというものを神様はそれを持ってきなさいと言ってくださって、受け取って、そして祝福して 人と神の栄光のために用いる方だということを、今日この物語を通してその真理を明らかにしてくださいました。神様、感謝をいたします。そして私たちにも荒野があります。私たちも砂漠があります。しかし喜び踊れとあなたはおっしゃっておられます。それを野原で一面裂かってしまうからだと。神様、なんとすごいことでしょうか。神様に選ばれて神様と共に歩む人生というのは、私たちの人生の中の弱ささえも神様は、いや弱さこそ神の栄光、力が完全に現れるために用いてくださる方だと。これはなんと素晴らしい福音でしょうか。しかしまた、なんとこれを世の中の人たちは、また私たちは知らなかったでしょうか。しかし神様はここから新たな1ページを開いてくださいます。私たちに事前に神様と共に神様のお役に立つ人生がここから始まります。神様、信じます。ありがとうございます。どうぞ知的に知るだけでなく、聖霊なる神がお一人一人の魂に触れてくださり、語りかけてくださり、刻んでくださって、そして体験させてください。栄光を見せてください。お願いします。私たちはあなたの言葉に期待します。お一人一人の上に主の祝福が豊かにあります。この祈りを私たちの救い主、牧者であるイエス・キリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。